まず1点目はですね、調査規定の変更理由書のところにございます。ここに書いてございます通り、満喫があったですね、他県民の日割り制度の特に損害率高いニューワイドを廃止し、面積10万円プランを追加するなど契約プランに見直しを行います。併せて、やはりその昨日議案の通りですね、日割り制度を廃止して、農林業者は別表後、新設による短期率を適用し、借金の計算を行われるとします。ということです。で、あとは満喫公開時の引き継ぎ基準と見直しと取り扱いを明確とさせていただきます。すみません。差し替え資料もございますので、よろしくお願いします。こういうときましたら、ご説明いたします。
本体の議案書ではなくて、一部文字の修正とかがありましたので、別個人の、修正差し替え資料という地図があると思いますので、お願いいたします。失礼いたしました。
ではポイントについて説明いたしましょうね。まずですね、下のページの方、17分の1と入っていますので、ね、こちら用語統一明確化のものでございます。続きましてですね、ポイントになります。次のページのですね、17分の1ですよ。ここでですね、先ほど申し上げた通りですね、新規契約に関わるというのを当社の場合はですね、一つに満たない場合の当社化金額は別表後の換金率を増加金額とすると、要するに一つ分もらうはできませんので、まあ、ちょっと換金率のところでご説明申し上げますけども、各で加減日に適用する率をかけた一つの価値に対してその率をかけた金額をいただくということでございます。で、次に参りましてですね、今般ですね、不割をなくしたことによって17分の3のところの下から3号のみの搭載契約者は本組合に対する、ウェブサイトに載る設定を持って18社の上限を引き上げ会社の当面または本組合のウェブサイトによる通知を持って D 反射の増減及び必要措置を増量を行うことができました。で、続きまして、次のページ、いわゆる17分のようですね、その下にある17分のものとですね、がちょっと重要でございます。括弧17、ここ一つの事業体が複数の認定を取得し、運転代行とともにそれぞれの事業体ごとに本組合と契約を締結しており、本組合が外形的に一つの事業体とみなしたときは、そのちょっと中身中断取りまして、その事業体を構成する全部の組合員の損害率により契約引き継ぎまたは契約の締結に適用すべき割増引き率を算するとします。で、これ何のためかと言いますと、右の、改正自由にございます通り、契約を分割して掛け金、掛け替え等の不当な掛け金の領域操作を防止するためでございます。で、次に参りまして、ページ17分の5でございます。17分の5ところですね、対比と行こうわけです。その括弧2項、そこは面積金相当額の支払いが請求から45日以上経過しても履行されない場合、これは左組み合わせになりたいんですけども、現行2ヶ月という期間を持っていました。ただ面積金もですね、なかなかお支払いにならない方が多いという中でですね、2ヶ月という期間を長すぎるということで、15日間短縮させていただいて45日と、させていただいております。で、続きまして17分の7ページで、ここの括弧5項ですね、本組合は 共済契約者の事故状況、面積金額及び共済契約入金状況等を確認し、共済契約の継続を拒絶することができると原稿になってますけども、さらにですね、ここで、または共済金額、面積金額の変更を求めることができると、改正していただきました。継続の拒絶のほかですね、共済金の額を減額しての継続を可能とするためです。で、続きのページです。そこにましてですね、そこに変更したということです。17分の11枚との変更があります。で、ここでまた、面積の取り扱いについて、提出しております。まず、17分の11のですね、中段にあります、共済金支払いと面積の取り扱いについて、これ第21条、共済契約の本項の下の下線のところです。共済契約者は、支払いの依頼を受けてから、7日以内に面積金相当額を本組合に支払いを戻す。ここは、今まで共済規定上ですね、払い込み期限がしっかりと書いてなかったので、明確化させていただきました。今は面積金のお支払いをお願いする依頼するのはですね、7日以内のお払いをお願いするような形になっております。はい、で、続いてその下に参ります。で、括弧3項のところで、本組合は、現行の面積金相当額は、ね、の入金が、請求してから1ヶ月以上経過しても履行されない場合は、新たな事項報告があったとしても、新規事項決定を行うことができると。に加えてですね、括弧4項で、本組合は、面積金相当額の払い込みがなくとも、共済金を支払うことができる。ここでいる共済金は、当然面積金が入っておりませんので、このような場合ですね、1は面積を除く共済金を払うこともできるといった規定に達させていただいております。で、続きましてですね、ほとんど15分の17のところを開いていただけますでしょうか。17分の10ですね。第30条、第30条何を規定したかということです。今般新たにですね、いわゆる通常の、損害保険会社ともやっていると思いますけれども、契約内容の紹介制度ができるような、共済規定の手当てをしております。ここで書いてございます通り、本組合は他の損害保険会社または他の共済協同組合から共済契約内容の紹介があった場合、他の損害保険会社または他の共済協同組合に直接回答できるものです。で、合わせてその逆もございます。以降で、本組合は他の損害保険会社、または他の共済協同組合に契約申し込みの打撃判定を目的として、契約内容の紹介ができるものです。どうしますか。これはですね、合わせてですね、新規契約及び満期公開の際の重要事項説明書にも、これは同意が必要ですので、ここで、記載して、満期公開新規契約申し込む時に同意を得る予定でございます。で、最後にですね、17分の17のところで規則というところであります。で、これは施行日を、ここから原稿空白でございますが、これから監督省庁等の接触等がございますけれども、原稿ともなるべく早い規定改正が必要になっておりますので、今年平成27年10月1日からの施行を予定しております。今は空白でございます。はい、で、続きましてですね、別表の方ご参照願いますでしょうか。別表の方、これどっかで見たような表かな、見てくださっていただいた今回の改定案、議案第4の別表は改定案に決まりました。で、続きましてですね、割増実施表がございます。これが昨日ですね、 の、パスカル版の方に載っていると思うんですけれども、特別加算を加算した3つでこれは作成されております。で続きまして、先ほど申し上げました別表法、これが単記述でございます。仮にですね、ここの間に、契約申し込みされて、ご紹介するこの方だったとします。そうすると、その場合は、1ヶ月分の借金もらいますよと。で仮に、15日だったら、0.7 ヶ月の借金もらいますよと。仮に、30日の月末であっても、1ヶ月分の現金の確保金額の借金をいただきます。といったことでございます。最後に、別表法の方なんですけども、これがいわゆる特別加算ということになっています。以上が説明でございます。